はい、どうも、畑です。それではですね、情報のすすめの投稿フォームにいただいた内容に回答していきたいと思います。はい、やりたいことに関してですが、こんにちは。いつも、講義、音声講話でお世話になっております。やるべきことにつまずき、くじけそうになったときに、学長の必ずと言っていいほど、笑いの入った解説と、音声始まりのミュージックに心癒され元気いただいてます。情報のおすすめの質問フォームに従って、質問させていただきます。私のゴールは、子育てお母さんを自力で稼げる人材へと変化させ、キラキラ輝く女性にすることです。かなり自分の願望入ってます。私自身そうなりたいと強く思っています。以前別の塾に入り、実践マインドセットの勉強をしました。実践の塾では稼ぐことを学ぶためでした。自宅にいながら収入を得られるんですよっていう世界があることを率先して伝えたかったし、自分にもできるという気持ちを持ちたかったためです。マインドの方は、子供に誇れる母としての態度や言葉の使い方や旦那さんへの態度、思いやりなどをどのようにしていったらいいかということを伝えていくために必要ではないかと思い勉強しています。問題点としては、学長が以前の音声回答で言ってたように、女性の男前の方、関わっている女性の私としてはテンションが上がる言葉でした。に、あ、かっ、あ、かっこね、かっこ今の 女性の男前の方には、僕のような教え方の素晴らしさ伝わるのですが、主婦の方でこのマインドを持っている方は少ないというふうに言われていたと思いますが、まさにそうだと私も思います。女性の基本は、フリーマーケットのような、要は物販販売の方法での方が入っていきやすいのではないかと考え、物品販売を自分も学び、それを教える側としてやっていく方法が良いのかとすごく悩んでいます。ブログではマインドのことで投稿していることしかしていません。実践方法が定まっていないこともあり、それについては投稿できずにいます。ですが、先ほど音声回答を聞いていて、そうよね、教えていただいていることをやって、それをアウトプットすればいいのよね、なんて思いながら質問させていただきました。分かっているようでしっかり腑に落ちていないので、よろしければ、大変お忙しいところ恐縮ですが、お時間のあるときでよいので、回答よろしくお願いしますっていうことですね。質問がふわっとしてて、ちょっとわかんないんですけど、どうですかね、物品販売をして、実践を、やっていく方法で、実践をやっていく、それを教えるのと、やっていく方法でいいですかっていう質問なのか、ちょっとよくね、ちょっとなんか、質問が明確じゃないので、ちょっと申し訳ないんで、憶測で回答させていただきますけども、見た話を聞く限りでは、物品販売もまだやってないってことですよね。これからそっちに手出していいんですかっていう質問だったりするのかなと、半分は。じゃなくて、今やってることをしっかり学んでいって、やっていけばいいんですかっていうことですよね。多分半分の形で迷ってるのかなと思いますけども。基本は、何でもそうですね。物品販売だろうが、情報販売だろうが、何でもそうですけども、自分が、要は学んできたことをつぶさにね、アウトプットしていくっていうところはベースですね。で、そこに対して、それぞれ設定したターゲットが違うわけですから、得られるお客さんっていうのが変わってくるじゃないですか。というところで、お客さんをターゲッティングして集客して、基本的には、ね、そこからメルマガとかに行って、メルマガでさらに読んでもらって、自分が紹介する、自分が学んだ、商品を紹介するというこの流れをですね、ぜひ理解していただきたいなと思いますね。だから物品販売の方法でやるとしても、それはそれで、その物品販売をやってる、転売とか何でもいいんですけども、セドリでもいいんですけども、それを、要はアウトプットしてきますよね。自分のやってる、方法だったりなんだりっていうのをアウトプットしてって、集客して、でそこに対してメールマガ発行して、最終的に自分がこの 教材で学びました。ね、で私が得点つけるので買ってください。でこれは一つ のこれが流れですから、これ単純に物品販売でやるのか、情報発信の仕方でねそれを教えていくのか、これはどっちにしろ同じことをやるということですね。なので、しっかりですね、最終的にはその教えていただいていることをやって、それをアウトプットすればいいのよねって思いながら質問させていただきましたっていう形になってますけども、まあっていうことですよね。それでいいですよねっていうことで、僕はいいと思いますね。逆にそれ以外はないですから、大丈夫ですかねこれで。はい、まあそういう形ですね。うん、分かりましたっていうか、まあ、分かりましたっていうあれですけどね。あとはちょっとね、行動をしっかりしていってくださいね。しっかり、ね、そこに対して要はここにね、くじけそうになる頻度が多いんですっていうことを言ってますけども、たった数ヶ月でくじけるとかね、基本的にはありえないですからね。転職した先で、1ヶ月目ですいませんくじけたんで辞めますとかね、ありえないじゃないですか。結構ネットビジネスの人たちってそういうね、考え方の人が多いんですよ。なんかすぐねくじけるし、すぐへこむんですよね。じゃあそれはどうなんだろうなと。例えば転職した先で同じそのテンションでその会社で同じことやってたら、まあ普通にクビになりますよねっていうね、人が結構いるんですよ。だけどネットビジネスって全部自分の責任でそれやるから、要はね、許す許さないも自分次第じゃないですか。だからね、かなりみんなパワーが弱いですよね。そのやるぞっていう力が弱いですよね。ですぐへこんで、すぐくじけるとかね、すぐやめますっていう人がいるんですよ。でそれ一般社員としてそのスタンスね、一般社員とです、社員としてすら成立しないようなスタンスでやってたら、まあ一人じゃ絶対成立するわけないので、そこはぜひね、理解してっていうかね、しっかりね、叩き込んで、こうキラキラ輝く女性にね、なっていただきたいと思いますよ。じゃないとね、旦那の給料に しがみつくような女性にならざるを得ないじゃないですか。だからキラキラできないということが問題じゃないかなと思いますんで、そこは頑張っていきましょう。はい、ということですね。しっかりやっていきます。はい、で次質問いきます。ターゲットは自分の力で生きたいと願い行動できる女性です。既婚未婚優勝、仕事は問いません、ですね。でキャラクターとしては天海祐希さんのような方です。仕事はできるけど男勝りではなく、ヒステリックでもなく、けばしくもない、偏った思想はなく、賢い、他人は他人、自分は自分として思っている、群れない、服装はタイトすぎ、ナチュラル、かっこいい感じ、立ち振る舞いが素敵な美人、ね、ですね。で、魅力的なコンテンツを作ることに関してはですね、サイトに関しては魅力的なブログで、私が会社を辞めネットビジネスに参入した思い、日々の気づきをビジネス目線で語る、相談事例や自分の考えを語り、明るい未来を想像してもらう、情報アフィリエイトの素晴らしさを語る、無料プレゼントとしては、側近を得る方法を、自己アフィリの方法と月5万から10万稼ぐ、転売の方法でメールマガ登録につなげます。であとは離婚 Q&A、 離婚時に気をつけること、メール相談を受けてメールマガ登録につなげる、退職 Q&A、 退職時に気をつけること、会社や気をつけることや会社と揉めた時の対処法、保険の手続きなどを、受け付けてメールマガ登録につなげるということです。まあ、要はそういうブログサイトを作っていますということですね。で、あなたが、それでブログを毎日更新しています。私が会社を、内容としては私が会社を辞めネットビジネスに参入した思いと、月5万 から10万稼ぐ転売の方法を教えてます。後にブログからは抜いて一つのコンテンツとして、メルマガ登録者への無料プレゼントとしていきたいが、現状ブログに書いていっても問題ないか、無料プレゼントではなくメルマガの一部にする方が良いのか、現在、それら自分が会社を辞めネットビジネスに参入した思いと、月5万から10万稼ぐ転売方法のコンテンツが混在しているが、ブログのカテゴリー分けをしておけば問題ないか、サイトで顔出しせずビジネスネームを使い、ヘッダーとは爽やかなイメージを心がけていく。自分の考えとしては、自分の輝ける場所で、自由に生きたいと思っている女性が自立するためのサポート、知識のサポート、考え方のサポート、精神的サポートをしたいと思っています。女性が社会で活躍するには、強引にプライベートを犠牲にしてがむしゃらに生きていかなければいけないと思っている女性や、家事や育児は必ず女性がしなければいけないと思っている女性にもっと楽にしなやかに生きる選択肢があることを示したい。女尊男卑にしない、女性だから〇〇、男性だから〇〇となどという考えではなく、女性とか男性関係なく一人の人間として自由な考えで、自分のスタンスに生きていこうという考え方、バイクが好きな女性がいてもお裁縫が好きな男性がいても何もおかしくない。男性が家族を養わなければならないということはない。結婚するのは自分の得意分野で、助け合って生きる方がいいと思う。ね、なるほど。あ、分かりました。もうこれ羅列して書かれてるんでね、ちょっとかなり読みづらいのは申し訳ないですね。で、最終的に現在のブログ更新の方法は良いでしょうかと。離婚問題や労働問題についてメール相談を受け付けようと考えていますが、依存されすぎないための方法があればアドバイスいただきたいです。以前相談者からの度重なる電話や長文メール、待ち伏せ等で、困ったことがあり、二の舞にはなりたくありません。しかし前に進もうとする方の、サポートはぜひしたいですし、相談に乗ることは関係を築くことにもつながると思うのでやりたいと思っています。例えば相談は1回までにするとか、羽田さんの作られたようなこの質問フォームのようなものを、活用して1回で終わらすようにするとか、2回目以上は有料にするなどについてどう思われますか。私は情報アフィリエイトの仕事が素晴らしいと思っているので、法律家として生きていく気持ちはありません。ただブランディングとして資格を使うメリットはあるでしょうか。行政書士の試験に合格しているので行政書士が使えますと。でここまで書いていて思ったのですが、無資格なので法律相談に答えることはできないと逃げる口実もできる気がしてきました。私がアドバイスできるのはネットビジネスを通じて明るい未来を手に入れることに尽きるような気がします。ただビジネスには差別化も必要で、行政書士がネットビジネスを教えているというのは聞いたことがないので、面白いと思われます。羽田さんはどう思われますでしょうか。法律関係者が周りに多く、もはや、行政書士の一般イメージが分からなくなっています。固いイメージなのか、町の便利屋さんなのか、身近なイメージなのか、その辺も踏まえたアドバイスいただけると思う、嬉しいです。そもそもターゲット設定はこれで良いでしょうか。もっと絞った方がいいなどあればアドバイスいただきたいですということですね。で最後に、ツイッターアカウントを2つ持っています。1つでつぶやいて無料オプトイン記事を、本番用ツイッターでリツイートする方法は大丈夫でしょうか。本番用アカウントの凍結期限やブランディング上やめた方がいいなどあればアドバイスいただきたいです。以上、長くなってしまいましたがアドバイスいただけると嬉しいですということですね。ちょっと、なるべくまとめてくださいね。はい、お願いしますね。で、 ちょっと最後の話からいきます。ツイッターアカウント2つ持ってて、1つは無料オプトイン記事をつぶやいたやつで、でもう1つは本場用のツイッターで、その無料オプトインの記事を本場用のツイッターでリツイートする方法は大丈夫でしょうかっていう話ですけど、これ最近結構凍結されるのでやめた方がいいかなと思いますね。やめた方がいいと思います、基本的には。ね、そのやり方はもっとツール使って、なんていうね、もういくつもめちゃくちゃアカウントを作ってやっていくやり方なので、今本番用のツイッターは自分の要はブランディング上の、ね、ツイッターじゃないですか。そこでやるのは僕はやめた方がいいかなと思いますね。ということで、ちょっとね、あらゆるところにこの質問が組み込まれているので、ちょっと全部に答えられるかは分かりませんが、多分なんて言うんでしょうね、このターゲットが、で、要はネットビジネスしたい人なのか、離婚したい人なのか、退職したい人なのかで、ブログは分けた方がいいです。要は離婚したい人の話を聞いて、そこからメルマガにつなげて、最終的にネットビジネスしましょうっていう流れを、取れなくはないですけども、ただね、それ以上に離婚って考えてるわけですから、かなり人生の一大事を、ね、悩んでいる方ですよね。ということは、その時点でいきなりそこからネットビジネスに、いきなりつなげるのはちょっと制約率下がると思うんで。要はつなげるとしても、それなりにやっぱ相談受けてって、で要はその人の問題点をね、離婚じゃなくて、自分でお金稼げないってことが一番悪いんだみたいな形に、脳みその考え方を変えてって、最終的にじゃあどうしたらいいかって言ったら、じゃあネットビジネスやろうよっていう形で、進めていくっていう方形にね、ステップが必要だと思うんですよ。で、それ考えちゃうと、普通に女性に対して、ネットビジネスやりたいっていう女性に対して、なんて言うでしょう、ブログ作ってってるのに、そこからいきなり離婚系の人までガッて集めようとしちゃうと、それ分散しちゃうんで、ブログ上は分けましょうね。普通にネットビジネスやっていく方と、本当に離婚系の Q&A をやっていく方、離婚系の相談をね、するっていうのの、ブログは分けた方が僕はいいと思いますね。で、あとそこ、だからその離婚系のブログに関しては何を商品にするかですよ。要はその相談をね、いくらとかね、例えば1時間5000円とかで相談するとか、月額2万円でね、相談にするとかね、そういう形にしてバックエンドを設計しているのか、その方たちに対してももう何でもいいから情報アフィリエイトを進めていくのかっていう形で、分けていかないといけないと思いますね。で、多分やっていこうとしているのは、情報アフィリに興味をね、向けてやっていこうとしているのかなとは見て取れますが、それで言うとね、ちょっと、要は離婚相談をしながらもそっちに誘導するっていうのは結構難しいと思うので、パワーを要するかなと思いますね。だから離婚相談系なら、離婚相談系のサービス、そのフォローをするサービスに持ってった方がいいんじゃないかなと思いますね、僕のイメージでは。で、その中でも、その女性たちの、考え方が変わったときに、ネットビジネスを、ね、紹介するぐらいの方がナチュラルじゃないかなと思いますね。で、法律家として、ブランディングですね、要は行政書士の資格を持っているのにもかかわらず、今、登録してないので名乗ることができませんということですね。で、登録して行政書士として名乗って、法律、ネットビジネスをやるのがいいか悪いかって話ですが、これはね、どうですかね。行政書士が教えるネットビジネスとかいうのは寒いと思うんで、そういう点で言えば別にね、必要ないとは思うんですけども、ただ、 ね、バックボーンとして自己プロフィールの中に行政書士ですみたいなのがあれば当然ですけども、あ、女性で行政書士でって言ったら、なんか賢いなっていうイメージつけられますので、安心感は相手に与えられますよね。だからそういった意味で使うなら僕はありだと思ってますね。だからそこら辺のメリットを普通にやっていってほしいかなと思いますね。で、ただここには書いていって思ったのですが、ということで、無資格なので法的相談に答えることはできないということで、要は、まあ、離婚系の属性とネット系の属性を混同しちゃっている状態になっているわけなので、そこは分けてくださいと思いますね。で、逆に離婚相談のカウンセラーとしてやるなら、それは有資格の方が絶対にいいに決まってますからね。無免許で、無免許医師みたいなね、まあそこまであれじゃないですけども、でもやっぱサービス、ビジネスとしてやる以上、やっぱ資格は必要だと思うので、あった方がね、当然いいかなと思いますね。ただネットビジネスやっていく上での、なんかそのね、ブランディング的な使い方としてっていうんだったら、さっき言ったような感じですね。大々的にね、行政書士がとかいうよりかは、さらっとね、プロフィールの中に入ってるぐらいの使い方が、いいと思いますので、まあ、そこら辺踏まえてね、登録料とか、まあ、月額いくらっていう費用がかかるようなので、その辺は、まあね、どっちにするかによってですって、カウンセラーやるなら僕は絶対会った方がいいと思いますね。説得力が違いますから。ということですね。で、まあ、僕はちょっと行政書士の一般的イメージはもう一切わかんないですね。触れたことあるのは税理士しかいないので もうわかんないです。行政書士っていうのは。代償してくれる人なのかなぐらいしかね、わかんないですね。要は、会社設立した時に、代償をね、設立登記の書類代行をお願いしただけだと思うので、あんまりちょっとね、詳しくはわかんないので、ね、でもまあ、いいんじゃないですか。こう、そのイメージ、どういうイメージなのかっていうことを聞かれても、ちょっと僕に関しては、わからないですね、そのあたりに関しては。で、ターゲット設定に関してこれでいいのでしょうかっていうことですが、これは言ったように、分けた方がいいですよね。もっと絞る絞んないの話じゃなくて、分けた方がいいです。その離婚系とビジネス系のね、ブログとかメールマガっていうのは、絶対分けてやった方がいいかなという形で、思いますね。はい。ちょっとまあ、また分かんなかったら、質問ください。その際は、質問事項は一番最後に全部まとめていっていただけると、回答しやすくなりますので、助かりますという形でお願いします。はい。ということで、ですね。まだもう一問ありましたので、もう一問回答していきますね。はい。はい。ハワイのブランディングを軸に下記のゴールを設定しました。一つは英語教材の販売。もう一つはデュアルライフを実現する上で必要な資金の調達方法。インターネットビジネスに取り組むことで、それを可能にするということですね。インターネットビジネス関連の有料商材アフィリエイトをしたいです。その三つ目が過去の経験をもとに日本とアメリカの文化の比較。で、4つ目がハワイからフレッシュ情報の発信を興味づけに、使っていきたいです。これまでハワイのガイドブック的な内容から一転して、英会話、日米文化の違い、アロハスピリットなどに基づく生き方論やビジネス情報などガイドブック的な要素を少しでも払拭し、最終的にビジネス商材や英語教材の販売を視野に入れた内容に変更してみました。ただガイドブック的な記事も今までのお友達がついてくださっているので時々投稿しています。うぞうむぞうの稼ぐ系から少しでも秀でるためにはどうしたらよいのかを模索しています。自分自身投稿内容が日々変わりすぎていて一貫性がなくなってきてしまっているのではないかと不安になってしまいました。 なってきました。原さんの音声回答によりテーマを一つに絞らないとそもそもの情報発信が、薄くなり初速がつけづらくなるとありました。まずは一つに特化しある程度認知されてから横展開した方が聞き手にとっては刺さるということが理解できました。ただガイドブック的なテーマをフックにすることは、最終的なゴールから見て変更した方が良いと思っています。したがって今後どのテーマに絞り込んで進めていけばいいか、マネタイズにつなげているかで悩んでいます。また今のまま毎日カラーが違う発信でもテーマがブレていないと相手が受け取り手に、判断いただければこのまま進めていたい、いきたいと思います。ハルさんのご意見アドバイスがありましたらお願いしますということですね。ですね、この英語教材の販売するのと、ね、それこそネットビジネスの商材を、ね、アフィリエイトするのでは、基本的には違うから分けた方がいいですよ。これはさっき言った初速の問題ですよね。なので、要は例えばですけども、僕が、ね、その今、インターネット系の有料アフィリをやってるじゃないですか。で、僕がある程度なんかね、英語教材のなんだらかんだろう紹介したら、それはそれでね、少なからず制約はすると思うんですけども、ただ弱いですよね。それを紹介するぐらいだったら、ネット系の有料アフィリエイト商材を紹介した方が絶対に効率がいいと思うので、やっぱりね、そうなりますね。で、逆に英会話教材を売りたいなら、それはそれ専門で、媒体を作っていった方がいいと僕は思いますね。で、単純にどっちかを、どっちかのその媒体を作っていく上で、ご自身のそのね、色となるのが、キーがハワイっていうところだと思うんですよね。で、そこを付け加えていくっていう形でやっていけばいいんじゃないかなと思いますね。で、ここですね。一貫性、投稿内容が日々変わりすぎていて、一貫性がなくなってしまっているのではないかと不安になりましたということですが、例えばですけども、多分そのね、ハワイガイドみたいなね、話された次の日に、ネットとは、ビジネスとはとか言われたら、それはね、相手は、ね、なかなか、なんですかね、響きづらいんじゃないかなと思いますね。ガイドブック的な投稿は。じゃなくて、そのガイドブック的な投稿すら、最終的にはビジネス目線に着地していくっていうような記事を書いていけば、全然一貫性は出るじゃないですか。それは表上の表面が違うだけで、中身は一緒ですよね。ビジネスについて語っている。だけども、今回はビジネスどっぷり、ビジネスからビジネスに着地していくっていうところと、違う回は単純にハワイのな、そのね、ハワイに関しての情報から着地点をビジネスにしていくっていう形にするわけで、これは要はバラエティですよ。面白みですよね。でも最終的に学んでるのはネットビジネスって、ビジネスっていう着地点になるじゃないですか。だからここだと思うんですよ。僕の情報の発信の仕方はそれです。基本的には子供の話しても最終的にはビジネスの話、ね、Mac の話しても最終的にはビジネスの話、ミュージック、音楽の話しても最終的にはビジネスの話みたいな感じで、やっていってますね。だからそうすると一貫性が出ます。ここを例えばビジネスの話してて、明日は、ギターについて、ギターの歴史について語りますとかね、うちの子供について語りますとかね、そうすると、ブレますよねっていうことですね。ブレますっていうか、なんですか、一貫性がないですよね。だ一貫性のあるなしっていうのはそういうことですよね。着地点が常に一緒ならば、一貫性は保てます。ね、その表面上の見え方が違ったとしても、着地点が一緒なら一貫性は出ますということをね、ぜひ理解していただきたいなと思いますね。そうすると、要は横展開っていうのの考え方もそうですけども、横展開も同じくですよ。で、結局横にそれらを増やすけど、最終的には着地点は1個にしとかないと、単純にハワイの人、ハワイの、ガイドの人とかになったら、 意味ないじゃないですか。じゃないですよね。じゃなくてビジネスを伝えるためにフィルターをハワイっていうものを使ってるってだけですから、そこを分けましょう。でもうちょっとね、その要はそこで突破できたら、その後にハワイの情報とかいうのをね差し込めば、それはそれでね、なんて言うんでしょう、あ、何々さんがハワイにいるのでハワイに行ってみたいですみたいなね話になると。いや、それ稀にですよ。例えば僕がハワイに行った時にハワイの良さとか伝えるのはありじゃないですか。でもそれ毎日やってたらね、なしですよねってことです。それと一緒じゃないかなと思いますね。たまにそういった情報をやるからなんかね、良くなるというか、そのね、ハワイ行ったことないのに行ってみたいなっていう気持ちにね、なってみたりするってことですよね。まあ単純にそれでしかないので、基本的にはその着地点っていうのを意識してください。それテーマっていうね大枠で考えてしまうと、ね、こういう感じの考え方になっちゃうのかなっていう形思ったんですけど、着地点っていう感じで考えましょう。そうするとまあもう少しね、着地点どっから来てもその着地点に着地させたろうっていう記事になりますよね。そうすると、テーマっていうのがブレない、要は一貫性が保てるんじゃないかなと思います。はい。なので要はテーマ設定っていうのは最終的にはそういう話、着地点の話になりますという形でご理解いただければなと思いますね。まあ、英会話の話するにしても、最終的にはビジネスが着地点っていうね、日米文化の違いに関しても最終的にはビジネスが着地点ってしていけば、なんか面白い切り口だなって思われるというところでしかないわけなので、そこをぜひ理解していただきたいと思いますね。で、あとは英会話教材とネットビジネス教材を併売していくのはちょっとね、そこまで、ね、この2つ日本柱みたいな感じでやっていくのはどうかなって感じですね。要は属性やっぱ若干違いますから、英会話したい人と英会話教材を買ってね、英会話したいって人、英会話してビジネスしたいっていう人は基本的にサラリーマンだったりするしますよね。英会話して海外旅行行きたいっていう人はまあね、OL みたいな人だったりしますよね。で、そことのネットビジネス属性って違いますよね。だから分けた方が効率は絶対いいと思います。ということで、今回の音声は以上となります。頑張っていきましょう。じゃあねー。